あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
まず最初にお知らせからっていうか報告ですかね。
はい、
はい、ホットキャストの番組サポーターの方へ、2024年度にサポートしてくださった皆様にメールで、特典音声のプレゼントをお送りしております、
はい、
ご確認いただけましたでしょうか。
先日送りました。
1月15日
の午前中に送っておりますので、はい、メール確認してください、はい、ですね、複数のアドレス宛てに一気に送っているので何回かに分けて、もしかしたらメールの業者によっては弾かれている可能性もあるので、自分は該当者だけど届いていないという方はご連絡ください、はい、ホットキャストのメールフォームから。すでに1名いらっしゃいました、届いてないという方が、はいはい
ね、
はい、言われたらすぐ確認して、該当者であれば送り直しますので、
うん、はい、ということでまず最初はお知らせでした、はい、
やっとこれで、新年が終わった感じです、ま、我々の新年が終わった感じですね。
2025年が始まった、
始まりましたね、はい、
そうですね、はい、ということで今日もホットキャストスタートです。
いや、なんかですね、
うん、
こう毎日ドタバタしてまして、私今、
ええ
、ミクシー2の方では書いてるんですけど、
うん、
棚をね、
うんうんうん、
棚とかね、いろいろ台所キッチンリニューアル作業を今してまして、
うん、なんか番組でも話しましたよね、ステンレスの棚を入れるっていう話をしましたね、
はいはい、もうステンレスの棚は入って、うん、無印の、シェルっていうのかな、棚が届いたので、うん、今日
ホールシェルフみたいな、
そうですね、
壁に取り付ける
棚ですね、昔からあるやつですね、うん、壁に取り付ける
じゃないの、それとは別か、はいはいはい、無印の棚を、
普通の棚ですよ、うん、を、購入して、それも今日届いて、それを作って設置してっていう、で壁自体にもこう何ていうのかな、木の板を張ってみたいな作業をずっとここ最近やってるんですよ、
うん、
まあもちろん一部前の食器棚とかまだ一番使ってない部屋に大量にゴミとともに乗っかってるんですけど、うん、
まだその処分とかもね、
まだしなきゃいけない、ね、はいはい、うん、まだだから完全に写ってないので、綺麗にできたら写真撮ってネタにしようと思ってるんですが、うん、
はい、
まあ、まだまだ何もこう、うん、とりあえず生活ができる範囲で、台所とかそんな感じじゃない、
うん、
食器棚とかそういうのがなくなったっていうことは、まあ、まずなんとか、生活をしながら改造していくみたいな感じの状態なので、いや、まだまだ先は長い感じですけどね。いや、でも、すっきりして、
うん、
ほ
ん
とね、今まで二人、こう、すれ違うのがなかなか、狭って感じだったんですけど、
うんうん、
余裕持てるようになって、まあ、狙ってた通りな感じにはなったので、
うん、
今時っぽいキッチンに少し近づいたかなという、う
んうん、おー、いいな、
大してお金をかけず本当に、うん、っていうところを今やってる話をいずれしたいと思います、うん、
はい、
楽しみ、完全にまあまあ見せられる写真になったら、
うん、うん、
はい、
楽しみにしています、
はい、
はい、ということで、ね、ようやく新年今年が始まったっていう話をさっきしましたけども、年明け最初の1月2日に、私の初詣の話をしましたよね。覚えていらっしゃいますか、はいはい、で、おみくじ引いて反響が出た。うん、半分の今日が出たっていう話を。はい、で、ああ、そっかって思ってたんですが、私、まあ大体年に初詣って2社か3社参り、するタイプなんですね。神社2個か3、はい、2軒か、2社か3社もあるんですが、先週末に2社目を お参りに行ってきました。これはね、あの番組でもよく話をしている、サッカー神社って呼ばれる、あの、足腰の神様を祀っているところですね。はい。あの、何でしたっけ？あのサッカーの公式。
ああ、ヤタガラスね。
ヤタガラスの。
はいはいはい。
はい、とこですね。で、まあ、私は本当につまずいたり、まあ、転ぶまでいかないんですけれども、どこかで打ったり、腰痛めたりっていうのが常々あるので、よく、あの、やっぱり毎年そこに行って今年一年、こう、怪我なく無事に過ごしますようにってお祈りするんですが、そこで、迷ったけど、おみくじ、引きました。
お
口直しって言っちゃダメですよね。
はい。
じゃないけど。あれっておみくじって、引いた時から、次引いた時までで、あの、前のが終わるらしいので。
いい商売だな。
いろんな説が、いろんな説がございます。はい、いろんな説がね、諸説あるんですが、はい、まあ、その説を採用しました。もう一度引き直しましたらですね。大吉が出ました、
はい。よかったですね。はい。
でも知ってる大吉だからって、素晴らしいいいことばかり書いてあるわけじゃなくて、気を引き締めましょうっていうことが全ての項目に書いてある感じ。
はいはいはい。
うん。なので、まあまあまあ、ちょっと、気分、ちょっとリフレッシュして、うん、はい。また、今年一年、足元を見ながら、
はい。
堅実に生きていきたいと思います。つまずかないように
。私、今年は行ってないですね。結局、初詣、
うん。
結構、例年、ね、行ってるんですけど、どこかには。
うんうん、
今年はついに行かずじまいでしたね。
うん。あらあら。
はい。
あの、近所の内神さんみたいなのは。
ありますけど、ね、まあ、うん、普段そこには行かないので、
うんうん、
ほんと今年は行ってないな、うんうんうん、なんか、あんまり、神に望みがないというのか、そんな感じに最近私がなっているので、はい。
私は、もちろん、初詣とか、そういう時以外にも、普通に、ウォーキングコース、
はい。
沿いにあるので、
は
い。時々、石段を頑張って登って、うん、お参りして、戻る、みたいなことをしたり、
ね、はい。そうそう。まあ、普通はね、あんまりそんなことも意識せず、年に一回ぐらいだし、と思って行ってたんですけどね。うん、今年は、まず、寒かったっていう、でも例年寒くても行ってんだけどなーって思いながら、
ね。例年なんかもっと雪降ったりとか、
はいはい、
結構寒いイメージです、
ね、で、ね、行くんですけどね。なんか今年は、うん、そう、あとインフルエンザも、うん、流行ってるっていうのもあって、ね、人混みに行くのがっていうところが若干ちょっとあったっていうのもあるかな。うんうん、で、年末、嫁さんの実家に行ってるんで、でもそのまま朝からね、元旦飲んでるから、うん、
ああ
、車出せないじゃないですか。
うん、そうね、
うん。ってなると、なんかもう、今年はね、みんな休みだった。家族みんな休みで結構いたんですけどね、うん、それでも、うん、
出かけようってならなかった。
うん。あ、買い物には行きましたよ。うん、買い物には2日か3日行ったけど、結局、初詣は今年はもういいやってなって。
うん、まあ、そんな年もある、
うん。感じで行かなかったですね。うん、はい。
そう、ちなみにね、そのサッカー神社ね、結構もういろいろハイテク化されてるんですけれども、はい、おみくじとか買うとき全部ペイペイなんですね。
はい。
うん。おみくじがこう、いろんな種類があるんですよ。それこそ中日ドラゴンズのおみくじとかって、あ、サッカーだけじゃないんだ、みたいな。うん、今、ちょっとアミューズメント感もあるんですけれども。それで、手水っていうか、
はいはい、
手を洗うところありますよね、はいはい。そこが、自動化されてまして、よく、お店の
トイレ
の洗面所とか、
トイレ
手を差し出すと水が自動で出るじゃないですか。はいはい、あれのシステムで、竹筒の先にその、
銀色
のが、センサーの蛇口みたいなのが、はい、竹筒の延長でついてて、そこに被尺でスイッとこう、やると、センサーに、当たるようにすると、水が出る。
あ、被尺は使うんですね。
うん、被尺。だから、その、水が出るところが、竹筒なんですけど、はい、その先にちょっと蛇口の先っちょがついてる。 って思ってください。あのトイレの。
はいはいはい。
はい。あの、お店のトイレについてはそのまんまがついてるんです。流しっ
ぱなしではないってことですね、はい、要するに。
で、ひしゃくでそのセンサーのところに、あの、うまく引っかかると水が出る。
はい。
ただ、手をこう、手のひらを出すのと、ひしゃくの受け口を出すのじゃ、こう、どうも出す感覚が、あの、センサーに当てるのが難しくってですね。
意味ないじゃないですか。もう直接手を洗わせればいいんじゃないの。そうはいかないの。
うん、もうそうはいかないんでしょうね。
ひしゃくは使わなきゃいけないの。もう。
それで、もう最初、どうしたらいいんだろう。一生懸命私、ひしゃく持ってね、先っちょ一生懸命センサーの下でこう。はあ振るんですけど、はい、全然水出なくって、はい、で、そうすると混んでるから人来るでしょ、はい、で、あの、おじさんたちみんなね、うん、センサーのところで引っかかって水が出なくて諦めていくの。
いや、だからさ、もうそれはさ、手を直接洗えなんじゃないの被尺もあるけど、被尺でも、うん、だって、あくまでもあれ、人の手用のセンサーなんだから、被尺が合うわけないじゃん。
うん、それで私も何回もちょっと人をこうね、うん、他の人先どうぞみたいな感じでやって、はい、他の人の様子を見て、ようやく、あ、この辺がセンサーねっていうのが分かって、やったんですけど、本当に今あの神社ごとにいろんなスタイルがあって、それこそあの普通に水道を出して手で、手を洗うスタイル。
ひしゃく
とか使わないのとか。
結構さ、冬場ってさ、着込んでるのもあるし、
うん、
その、両手使うのって不便ですよね。
そうそうね。
だから、ひしゃくなんかさ、うん、片手でひしゃくで水を汲んで手を、うん、
かけて、で、また反対持って。
っていうのは、こう、どう考えても不合理だよなって思う。いつもね、言ってて思ってたので、うん、いや、もう普通に水道みたいにセンサーで出してもらった方が全然。
うん、まあ、だからセンサーで。
いやいや、そこひしゃく使う時点で意味一緒だから。
うんそう、なんか、コロナになった時に、コロナ対策で、なんか、いろんなタイプの、こう、例えば、あの、本当に、ちょろちょろちょろっとしか出てこないようなのが、こう、パイプの長いのに、こう、穴が何箇所も開けてあって、そこで、手を洗うとか、こう、本当いろんなスタイルが誕生して、で、その後、コロナが終わったら、今度は、節水目的で、それが進化してるなっていう。
はいはいはいはい。確かに。うん。水も有限ですからね。
そうですね。はい。はい、なので、その、出てくる蛇口の隣に、本来もともとは、そこから水が出てた、あの、竜の顔があるんですよ。はいはいはい、口から出てたからさ。
塞がれたんですね、竜はね。
そう、なんか、それが二つ並んでるのが、時代の流れを感じるなって思いました。
いや、まあ、ね、いろいろ、こう、小銭じゃなくなっていってるのは、うん、もう、今、銀行が ね、両替するのにお金めちゃくちゃかかるようになったから。
うん、そうそうそう。そこ、お賽銭もペイペイでできたっけ？なんか、コロナの時はできてたんですけど。
あ、いや、お賽銭も今もうペイペイでできるようになってるみたいですよ。っていうか、そっちの方が多分向こうは嬉しいと思いますね。
そう。小銭はね。
小銭はね、ほんとね、
大変。大変って言いますもんね、今の時代。
みたいなので、はい。1円とか5円とか入れるな、みたいな話もあるみたいなので。
うん、そうね、神社によってはね。はい。うん、
だって、その両替代で、ね。
そう、赤字になってどうするよって
赤字になっちゃうみたいな話もあるみたいなので。うん、はい。
そう。
いや、そのぐらいね、銀行もね、お賽銭ぐらいは許せよとか思うけどね。両替手数料なしにしたりとかしないの、うん、銀行って思ったりもするけれども。
本当に。
なんかね、特例あってもいいんじゃないとかね。
うん。なんか募金もあんまり小銭だと。
いや、まあ実際不便なわけですからね。そうそうそう。そうやってね、不便なんでね。何でももうペイペイで払うようにするしかないんじゃないの、うん、本当に。
でもペイペイだって手数料が発生するからさ。
ああ、まあ確かにね。
うん。
まあもちろん発生するけども、それでも銀行の手数料よりも下手したら安いんじゃないですか。
どうなんですかね。ああ、ちょっとその辺は。
わかんないですけどね。
うん。わ、はい、かんないですけども。いや、いや、そんな感じで、はい、まだ新年の抱負は考えてません。
あ、はい。
あの、だいたい1月にそういう話もしますよね。今年はこんなこと。
去年の私の抱負はミッチーさんに会いに行くだったような気がするけど、それ叶わなかったので、うん、あんまり今年は抱負はないです。
あ、私去年はさ、はい、なんかこう、ちょっと健康に、 気をつけるみたいなことを大使が言ってたと思うんですけど、はい、去年は結構頑張ったな、いろいろとって思いますね。あの病院もいろいろ行って、はいはい、検査も受けたし、はい、うん、ダイエットもしたし、
はい、
血圧も測ってるし。
うん、大事なことですから、我々の
年代は。私、今年の抱負一つは血圧下げる。
はい。それ、抱負か
抱負いや、でもほら、日々の努力が必要だからさ、はいはい、やっぱりこう、トマトジュース以外にも、こう、運動するとかありますから。
はい、はい。まあまあ、私は今年は何でしょうね。うん、生活を、楽じゃないな。生活向上するって感じじゃない、うん、その台所も含めてさ、そういうふうにこう、うん、今まで、そのままにしていたものを捨てるなりなんなりいろいろしながら、
うん、
ちょっとより住みやすく、生活しやすくを目標にしようかなと思ってます。
うん
はい
うん、私もちょっとミニマムに、溢れ返った部屋をミニマム。
そうそうそうそう、そうなんですよ。そういうところ、のところをちょっといろいろ考えたいなと。
はい。
はい。
感じで。ではですね、ここでいただいたコメントをご紹介します。前回は AirPods Pro 2に感動しました。ということで、クムさんの購入レポをお送りしたんですが、それにコメントいただきました。はい、淡島鳥さんからいただきました。先週の AirPods Pro 2の回でミッチーさんがワイヤレスイヤホンやノイズキャンセリングは違和感あって試してないというお話をされていましたが、私も強めのノイキャンを使うと耳の中に圧迫感を感じて音楽などを聞き疲れしてしまうこともありました。また、外の音を聞きたい、外の音を遮断したくないというのもミッチーさんと同じでした。そんな私ですが、ここ2年ほど骨伝導で有名なショックスのイヤホンを愛用し手放せなくなっています。もしご興味があるならチェックしてみてくださいということです。ありがとうございます。はい。そうですね。まあ、ちょっとイヤホン、ワイヤレスイヤホンの機能を全然活用できてなくて、私には宝の持ち腐れだっていう話をしました。
先週ね、してたからね。
はい、してましたが、申し上げておきますが、私にとって1000円以上、2000円以上のイヤホンは宝の持ち腐れです。
だって1万円ぐらいするのもう使ってるって言ってたじゃん。
うん。本当に申し訳ないなイヤホンにって思ってます。あまりにも使わなさすぎて。そもそも私は音楽を聴く生活をしてないんです。
はい。
そこだよね。出かけるときに聴くとかそういう問題、じゃなくって、そもそもが音楽をめったに聴かないっていう。
あ、なるほど。
嫌いじゃないんだけど、音楽のいらない人なんで。
まあ、音楽だけじゃなくてもね、まあ、まさに我々がやってるポッドキャストとか、うん、ラジコでのラジオとか、まあ、いろいろあるとは思いますけど。
私、ラジコ有料なんですよ。
いや、すごいじゃん。
聞いてないのに。一時期、私は日曜天国大好きで、
はいはい、
渥美慎一郎さんのね、はい、大好きで聞いてたんですが、リアタイで聞きたいなとかやってたんだけど、結局リアタイを聞けなくなって、その日の週に振り返って聞けたらいいなって思ってたけど、結局あんまり聞く習慣がないもんで。
うん。まあ、習慣ないとね、うん。
そう。たまに聞きたくなった時にまとめ聞きは、するんですけども、あ、結局追いかけて聞かなくなったな。
うん。もったいない。課金。
毎月落ちてた。そうだった。そうだった。そうだった。去年末にその辺もサブスク系ですね。
はい。
整理しようと思ってたんですよ。はい。年末に。し忘れてたんで、1月でその辺を整理をしようと思います。はいはい、うんね。そういうのありますよね。
うん。
何？
いや、私はサブスクは、まあ、使ってないのはないので、うん、はい。
いや、ネットフリックスだって私、入ってるけど、毎月払ってるけど、結局、12月に久々慌てて、こう、いろんな視聴を再開したぐらい思い出して。
ネットフリは、ネットフリと、うん、アマプラは私よりも、家族が見てる。うん
なるほどなるほど
私はほら、アニメのために入ってるんで、うん、番組のために入ってるんで、うんうん、家族の方が見てますよね。 ドラ、映画とかドラマとかね。だから、うんうん、あんまり無駄ではない。家として考えたらね、うん、無駄ではないので、全然大丈夫ですけど。
なんかこう、見るときは見るからさ。
はい。
なんか、使用時間分支払う線にしてくれたらいいのに。
そうなったら、成り立たない、
ね。高くなっちゃう。
高くなっちゃう。
ね。
はい。まあね、はい、でも、サブスクもどんどん値上がりしてますね。
うん、そう、はい。そうなんです。はい。というわけで、
まあ、使わないものは、止めていくっていうのもありだと思いますね。はい。確かにね。
なので、骨伝導もね、すごい気になって、使ってみたいなと思うんですが、きっと私には宝の持ち腐れなので。
うん、まあ、
でも、どっかお店にあれば一遍試してみたい
な。まあ、音楽というか、なんか、使う音を聞く生活、うんがあまりない人にはいらないものですよね、確かに、ね。
そう。なんかね、音楽何かやり始めると止めるんですよ。
ああ、なるほどね。はい。
うん。そう。そこだよね。両方こう、両立できるような人間になりたいなって思って。
まあまあ、人それぞれあるので、うん、生活のパターンが ね、うん、その中に必要かどうかっていうところなのかなっていう気がしますので、
うん、はい。とか言いながら、スピーカーとかね、なんだかんだ、こまごまとはあるんですよ。
はい。それは、あれです、
ね。Bluetooth スピーカーとかも。
はいはい。
料理しながら、聞こうって思って買ったのに、結局使ってない。
私今日だってちゃんと使ってましたからね、うん、こう作業しながらあれの、うん、棚を作りながら、
うんうん、
はい、でもまあ私は使うんですよ普通に、うん、使うから、うんうん、買うことに意味がある。クロ
さんはどうなんですか、骨伝導。
骨伝導はね、あんまりだって AirPods Pro の音に満足しているので、
うんうん、
必要ない。で、例えば、イヤホンをしないで、うん、出たいときは、メガネがあるんで、私
に。そうか、クムさんにはメガネというスピーカー
がありました、ね。スピーカーメガネがあるので。
前に番組でね、はい、お話しした。
はい。
はい、
全然困らん。あれでも全然大丈夫なので。
はい。はい、11月に聞こえるメガネ買いました。とかありますので、
はい。あれはあれで便利ですよ。はい。外に行くときに、まあ、ちょっと、うん、外出する、まあ、近所じゃなくてね、うん、ちょっと外出するときには、いつもあれかけて行ってます。
うん、まあ、今も全然買ってるんですね。
だってメガネだからね。スピーカーとして使わなくてもメガネとしては使える、うん。はい。
なるほどね。はい。ということで、はい、青島鳥さん、ありがとうございます。次は、カンプさんからいただきました。去年末にサポーターズに初参加させていただいたおかげで、今日特典エピソード、二人新年会2025が届きました。今聞かせていただいています。ありがとうございます。実は現在、母親が高齢化して生活がややおぼつかなくなってきましたので、夜間だけ実家で母親と同居していますが、この実家で昨年末の12月27日に給湯器が壊れました。もう年内の修理受付は終了していましたので、年末年始をどうにか不老なしでしのぎ、新年早々に修理を依頼しましたが、給湯器が古すぎて部品がなく修理不能という無情な宣告を受けました。そこから給湯器の入れ替え業者を探しのためをはじめ、今週頭の月曜日にやっと新しい給湯器が入りました。そんなこんなで年末年始大変でしたということです。どうもありがとうございます。いやー、よりによっての年末に壊れるって大変でしたね。
やばいタイミングですね。
うん、はい、本当に。
給湯器の、寿命って、うん、一応最近は15年、10年って言われてますね。
うんうんうん、
10年で、一度チェックしてくださいと。まあ実際はもっと持つんですけど、
うん、
まあ20年ぐらい経つと、もう部品、交換部品とかはないので、
うん、
買い替え。
うんうん、
いう感じみたいですよ。うちが20年で、買い替えました。
うん。
前。タイミング的にはね。
20年か。
はい。
じゃあ、 結構さ、古いお家って、もうちょっともうちょっとで使いがちだから、うん、どうしても、なんか、まあ、壊れたら買えるっていう感じになるから。
そうですね。
よりによってタイミング悪くってなりがちですよね。
そうですね。うちの方は、でもガス会社が取り付けだったので、うん、壊れたタイミング、あ、そうそう、壊れたのか。壊れたタイミングですぐ連絡して、もう、翌日か翌々日ぐらいには修理に、うん、修理というか、うん、一回修理に見に来て、あ、これはもうダメですねってなって、すぐ手配してくれて、
うん、
本当数日、
うん、
1日2日ぐらいで、できましたけどね。
うん、
まあもちろん年末じゃなかったからね。
うん。それとか、あとは、まあ、修理できるとか、交換が、はいはい、交換品すぐ用意できるとかいろいろありますよ ね。条件に合う給湯器じゃないといけないっていうのもありますもんね。思い出した。
あのね、うん、貸してくれたの。
あ、そんなのもあるんですか。
そう、だから新機種、注文したやつが来るまでの間、仮の、うん、給湯器を設置してくれて、
うん、
で、新品が届いたタイミングで交換でしたよ。うん、新しいの、
ね。
そう思い出した思い出した、
うんうん。
だからまあガス会社によるんだと思うんですけど、ね、うん、うちの方はそういう形でした。
また時期にもよりますもんね。うんうん、夏場だったらまあなんとかって思っても冬場だったらもう積むもんね。
そうな
の、ね。
いやでも夏場も汗かくからさ、それはそれで大変かなと、うん、まあ、
水浴びて
っていう感じはあると思います。
うん、でもあれそうか。うちは賃貸だから1年か2年に1回は、はい、ガス会社が全部点検に来るんですよ。
はい。
そうそう。
ガス会社の点検はね、ある。でもその点検と。
給湯器全部チェックするからさ。
あ、それならいいじゃないですか。うん、給湯器はね、そうそう、給湯器自体のチェックと、まあガス漏れのチェックなんですよね、うん、あれ、基本的に。で、機械自体のチェックっていうのか、うん、こう、メンテ的な。ものはまた別だったと思いますよ。
うん、メンテっていうか、機械ちゃんとベランダに出て、うん、見てるんで、チェックされてるんで。で、給湯器、何か、修理前に、はい、なんか、ちょっとここがあれなんで変えときますね、があって、はい。うん。ちょっと安心かなと思ってはいたんですが、一戸建てもあるんですね、そういうの。
ガス会社は定期的に、
それは都市ガスの場合とか、あるんですか？
いや、うちは都市ガスじゃないですから。
プロパン？
プロパン、集中プロパンなんですよ。集中プロパンって言い方が合ってるか分かんないけど、うちの家にはプロパンのタンクはない。
あ、そうなんだ。はい、そんなシステム
があるんですよ。まとめてどこかにある。団地のどこかにね。
なるほど。
はい。都市ガスではないです。田舎だから。はい。でも、なんだっけな。そう。でも、機械自体は、確か10年でアラートが出るんですよ。メンテしてくださいっていう、なんかこう、修理じゃないけど。でも、それを消す裏技で消して、使い続けてますね
、はい。まあまあ、ガスを扱うものなんで、ほどほどに、
はい。
って感じですね。
昔はそんな機能ついてなかったから気にせず壊れるまで使ってたんです。うん、液晶が消えたんで、確か前の時、うん、そう。お湯は出るけど、温度がわからない。あ、そうそう。お風呂場の方はわかるけど、台所側の方でわからなくなったんですよ。だから、お風呂側のモニターは生きてるけど、
うん、
メインの方が死んでるっていう感じになって。
うちも台所側しかもパネルないですよ。
どっちもあった。
それが消えると積んじゃう、
はい。っていう仕組みだった、ね。はい、まあまあ、そんな。
家によって違うんですね。
はいはい。ガスはね、はい、壊れたら、まあ大変ですから。
ね、まあ、ともかく大変なお正月を乗り越えられたので、はい、今年はいい年になりますよ、祈ってます。
いや、でも、はい、大変でしょうね。今は夜だけって言われてますけど、うん、もう次第にね、うん、そうじゃなくなると思いますんで、こう、うん、今からが大変ですよ。頑張って、はい。
頑張ってください。ありがとうございます。はい。ということで、ちょっとね、風呂掃除の話をさせてください。
ね、年末じゃなくて今。
そう。年末じゃなくて今。
はい。
実は、新アイテムを使ってみたっていう話なんですが、 お風呂がですね、まあ、うちも今のところに住んで10年ぐらいになるんですけれども、お風呂掃除はしてるんですが、なんかね、あとは浴槽の側面とかに、なんか雫跡みたいなのがついてる。内側もなんかザラつきがあるんですよ。
はい。
で、そこをなんかいろいろな洗剤つけて、こすってもこすっても何も変化がない。っていうので、うん。うん、なんか嫌な感じねって思ったけど、はい、もう古いからしょうがないのかなとか思ってたんです。
はい。
で、たまたま、なんかネギ脂肪という存在を知りまして。
はい。ネギ脂肪。はい、
ネギシさん、根っこの根に岸で、はい、で、普通に棒なんですよ。
はい。
で、まあ、検索すると出てくるんですけれども、黒い板なんです。
うん。
で、これで、普通に、まあ、浴槽だけじゃなくて、浴洗面器とか、
はい、
お風呂の椅子とかも、なんかこう、カリカリみたいなのが、
取れる。
ついて、うん。で、私ね、ずっとそれってプラスチックが劣化した何かだと思ってたんですね。だって洗剤つけて、いろんなものをつけて擦っても取れないからさ。はいはい、メラミンスポンジでも取れなくて。
はい。
って思ってたら、そのヘラでやると、削れるんですよ。
へぇ、
そういうカリカリが。
これか。
で、
アマゾンでも売ってますね。
うん、本当に、ただのっていうか、アクリル樹脂の、
ヘラ
板なんですよ。
はい、はい、はい、
うん。で、これが、ネギさんっていう方が作られて特許かなんか出して
持ってらっしゃるのかな。特許って書いてある。石鹸カスがごっそり落ちるネギ脂肪。
これがね、取れるんですわ。本当にちゃんと削れるし、もちろん使い方によっては角とかあるから、下手にすると傷がつくことはあるんでしょうけど、普通にこう、ヘラで、こう、シャーッとやると、側面、綺麗に削ってやることができるんですよ、そういう仮装。君取れたのかっていう、驚き。で、それをやり始めて、機器として削り始めたんですが、エリアが広すぎて、
はい、
ちょっと今途中で止まってます。本当にね、目から鱗っていうか、本当にこのザラザラってやっぱり石鹸カスだったんだっていうのがちょっと驚きでした。で、普段私洗剤で、ジェット噴射の洗剤があるんですよ。
はいはいはい、
ちょっと待って。いつもは、顔の泡ジェット、顔の泡ジェットっていう、泡でシューッとこう、スプレーをすると、石鹸カスとかを溶かしてくれるのがあるんですよ。はい、だから理論的には、私がこう、取れないって言ってるのも、それが溶かしてくれるはずなんですけども、それができないぐらいにもうすでにカッチカチになってしまってたんですね。はい。
はい、
っていうので、ただ、ネギ脂肪だけで削っていくのには、一年ぐらいかかりそうなので、
はい、
範囲が広いので、なんかもっと溶かすいい洗剤が、その補助してくれる、もうちょっと柔らかくしてくれる、
なるほど、ね。
いい洗剤ないかなと探してますので、皆さんおすすめがあればぜひ教えてください。
うちもうお風呂業者に頼もうかって思ってますよ、いずれ。
やっぱりそれ、賢いですよね。
もうね、カビ取れないんですよ。うん、うちの場合、もうカスじゃなくてカビ。
カビ、ね、
取れないカビが山ほどで、
うん、
しかも、ほら、天井とかさ、危ないじゃん。
ああ、上はね、危ないですよね。
そうなんですよ。だから、やっぱプロじゃない人がするには限界があって、
うん、なんだろう。普通の黒カビとかの、
はい。
こう、タイルの目地とか、そういうところ、
ね。そんなレベルじゃないんですよ。
ついたのとかは、カビ取り一発っていう業務用のがあるんですよ。
買ってます、買ってます。はい。だから、いろんなのを試してみてるんですけど、
ね、うん、
やっぱこう、安全じゃ、怖いのと、あと、
うん、怖いです、怖いです。
ね、換気の問題もあるし、うん、換気扇も古いから、うん、決しそんな換気しないし、
う
ん、
あと下手な素人がやるとさ、
そうなんですよ、うん、っていうのは
大丈夫なのかな。そうそう、安全面もそうだし、そのお風呂自体の、
まあまあね、壁、ね、だって30年経ってますからね、うん、っていうのもあって、うん、いやもうこれはもうお金払ってプロにお願いして、できる範囲での取れる分を取ってもらったがマシかなと思っているところです。
いろんな試行錯誤でね、
そう中途半端にいろ
んな、
そうそうそうそう、そんなことをやるぐらいだったらねって思って、うん、今年はお願いしようかなと思っているところです。はい。
ちょっとぜひそのお願いした体験談も聞きたい。
そうですね。業者に。いや、多分、みちさんのところ全然汚いからね。本当に汚いから、うち。
いや、でも、一戸建てでね、何十年も使ってると、やっぱりこう、いくら掃除しても限界はありますよね。うちも実家、やっぱり、すごいことになってたし、ね、うん、あの、綺麗なのに、やっぱりこう全体的に色がもうおかしいことになってたりとか。はい
は
い、
だからまあ、なんかね、ちょっと、これ、うん、本当はリフォームの時期なんですよ。リフォームの時期だけど、今その何百万かけてリフォームする余裕はないので、さすがに、うん。っていうところもあって。まあ、こうね、業者に綺麗にしてもらうことぐらいはまあできるので。
うん、そう。
いう。で、どこまでね、できるのか知らないけどね。
うん、今 CM がある、あの、カビの燻煙剤とかあるじゃないですか。
あれは一回綺麗にした後じゃないと意味がない。
だから、もう、最初の綺麗な段階でそれを、
そうそうそう、
取り入れる。
それを入れとくといいでしょうけど、うん、もうすでに汚くなった状態では使えないわけなので、はい。もうほ
ん
とね、なんとかしたい。
そうね、
今は思ってます。
いろいろ YouTube とかね、ネット見ていろんな情報出てくるけど、本当にどれがいいかわからないと思う、
まあ、情報は山ほどありすぎてね。
そう、
は
い、そう、
今は業者に任せようというところまで行ってます、
うん、はい、そんなわけで、はい、それもちょっとネギ酒も思ったより良くて良かったって思う、はい、最初封を開けた時にこれって思ったんですけどね。
まあでもこれ見ると、うん、あのヘラですよね、要するにね、
うんうん、ヘラなんだけども、あの絶妙なのよ、この
カーブ
しなり具合が。
あ、なるほどね。
しなり具合でうまいことを傷つけないようにカスだけを取るっていう、多分その辺が特許なんだわっていう納得はしました。
いや、なんかさ、こう、椅子ばっかり出てきてさ、いや、椅子はもう捨てりゃいいんでと思って見てるんですけど。
うん、そうそうそう。椅子と洗面器はね、処分できるからさ、
う
ん、サクッと。
そうそう。そ
う
な
んです。うん。いや、もう本当に。
なんかちょっとね、あんまり写真はね、よく。
じゃあ、クムさん、後で私の削りカスを見せてあげようか。
いや、いいです。別に。
すっごい、すっごいって言いながら写真撮ってたから
。はい。結構。
はい、ということで、ホットキャストは検索サイトで HOTC、
今日のアートワーク何なんですかね。
え、
その
あの削りカスをね、うん、あのお見せするのは心苦しいんで、今日は猫で。
あ、
猫で、
猫ですね。じゃあ、
はい、猫です。
うちの猫を昔ストーカーしていた、わかめちゃんという名前を勝手につけていた猫が最近ボスになっているということで、非常にボス顔した猫を先日撮影したので、
はい、
その猫が
女の子ちゃんです。
はい、わかめちゃん、めっちゃ悪そうな顔してます。
クムさん家のにゃんこは男の子なんで、
はい、男の子なんですね、はい、はい、
かわいい、
うちの猫じゃないですよ。はい、うちの猫ではないです、うん、うちの庭に来た猫
もうスマホの待ち受けにしたいぐらい可愛い。
いやいやいや、結構ね、喧嘩しまくってるなっていう顔してるの。うん、なんか
歴戦の強者感が鼻の辺ありますよね。
すごく喧嘩してるらしいので、強えな、ね、
はい、ということで、ポッドキャストの検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはチョチョさん、立ち切れ線香さん、マキさん、怪しいたぬきさん、テル兄さん、ダイさん、長通りさん、ダベシタさん、白あえさん、銀座カプセル男さん、もぐもぐクーコさん、フランさん、ルーク2024さん、京子さん、紫のサルスベリさん、オメ財団さん、ミーヤさん、チョコバニウミさん、サルッチさん、ジャックさん、ヒロさん、ゾエさん、アンクルイージーさん、青月電子台さん、クマネコさん、長七さん、にゃんこちゃんさん、タカさん、テチさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた来週、さよなら。
さよなら。